理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第366回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう6月の最終週用の、配信で、これを配信してんのは、6月の26日か、
はい、
で、次の週からは7月になります。で、毎月最後の週は翌月の天文現象をご紹介するので、はい、今回は7月の天文現象をご紹介します。
はい。
ですね、この収録をしてんのは、日食がある週の、木曜日なので、まだ日食の日になってないんですが、
6月18日の木曜日に収録で、日食があるのが6月21日の日曜日の予定です。
そうそうそう。なので、天気予報に一喜一憂するというか、関東地方は、
2期1憂、3期3憂。
それは、10人十色みたいなとこまで行くの？
行っていいですか？
よくないです。一日先週ぐらいにしておきましょう。で、ずっと曇りの予報なんで、なんだかなっていう感じです。これを配信してる時には、皆さんちゃんと見えたかしらね。
配信はそうですね、終わった後か。
そうです。はい。で、
うん、
天文現象の回は、全般的にいつもの回よりもやや短いので、
はい、
このタイミングで、姉妹番組の紹介を一つしちゃおうかなと思います。
兄弟番組ではなく姉妹番組ってことですね。
なぜか姉妹番組って言いますよね。
ですね、いとこ番組。
いとこじゃないですね。もう少し近い感じかな。私たちそんないプロジェクトという、グループで、複数のポッドキャスト番組を配信しておりまして、
じゃかじゃん。
今日ご紹介するのはそんない美術の時間。
おお。
名前まで。
今話題の。
そうです。第100回を迎えまして。
お、なんと霧のいい。
そうなんですよ。そんない美術の時間は、何日だっけな。100回が5月の27日で、第101回が6月の3日にリリースされてます。
おー、102回は？
102回は次の週なんで10日ね。それはいいんですけど。今まで聞いてないっていう方は101回に、今更聞けない美術史ダイジェストっていう感じで、
はい。
西洋美術の流れを、ざっくりと聞けるっていう回があって、これがおすすめになってますので、初めて聞くんだったらこの101回から始めるといいんじゃないかと思います。
ざっくり。
そう。で、毎回ね、芸術家、画家が多いんですけれども、
はい。
を取り上げて、その人の作品とかね、背景とか、そういったものを語っていくっていう番組になってます。
おお、
はい。そうなんですよ。で、101回とはいえ、途中までの回は、陶芸を今やってる酒井さんという方が担当されてたんですけど、うん、本業が忙しかったですね、
はい、
ということで一度お休みをしまして、
はい、
今パーソナリティやってるラチさんがそれを後を継いで始めて、トータル100、この配信してる時には104回までの配信がされてるっていうことになっています。
素晴らしい。104回ですよ。
そうなので、はい、ぜひね、101回を聞いた後は自分の好きそうな、または知ってる
?101 回を聞いたら102回。102回を聞いたら103回。
もちろんそういうのでもいいんですけど、大体ね、美術家の名前が出てるんで。
今日は誰々の話題ですってことですね。
そうそう。ダヴィンチとか、バンクシーとか、リキテンスタインとか、みたいなところも出ているので、はい、そういうところからつまみ聞きも面白いんじゃないかと思います。
つまみ聞き。
はい。で、ですね、天文現象の方の話をするんですけど、
はい。
梅雨時期はね、なかなかこう、星が見えない？曇ってる。
まあ、雨、曇り、はい。
そう、なんですけど、うん、最近はね、天文台の中継とかっていうのも増えていて、まあ、物によってはというか、場所によっては、望遠鏡をどっかの星に向けて、それを中継で見るっていう海外のサイトもあったりして、そういうところだと、日本が昼間でもいいんですけど。
それは、例えば、 日食があるとか、そういう、なんか大きなイベントの時は結構やりそうですけど、そうではなく普通の時もやるんですか？
そうですね。で、そういうのもあるし、こういう日食とかのイベントの時には、あちこちの天文台で日食の観察をしてますよっていう、その太陽観察望遠鏡の中継をしてたりとか、ところによってはね、うん、前後に解説がついてるところがあったりするので、うん、ぜひ、そういうところにアクセスしてみると、面白いんじゃないかと思います。
はい。
というのも、日本国内ね、広いんで、例えば関東が曇っていても、九州で晴れてるとか、またその逆みたいなこともあるので、星を見るっていうのも、ただ単にね、お庭でというか、自分の目で見るだけじゃなくて、最近流行のネット越し、
うん。
オンライン星の観察っていうのもできるかもしれません。
でそうすると、まあ、天気というか場所とかそういったものにあまり依存されずに、しかも家では見れないような望遠鏡で見たもので見ることもできるので、まあ、やっぱ実際に目に見るに越したことはないけど、でもそれなりにいい感じですね。
そうなんですよね。私はね、自分の目で望遠鏡を覗くっていうのにちょっとだけロマンを感じるというか、すごい遠くにある星から出た光が、
うん、
自分のこう網膜に当たって、
網膜に当たってガツン！
で、光が見えるわけじゃないですか。
そうですね。
そう。だから、なんて言ったらいいんだろうな。
ロマンを感じるわけですね、そこに。
直接、その、星から出たものと、自分の体が関係するっていうところが、ちょっとロマンだなと思っていて。
はい。ビビビと来るわけですよ、自分の体。
そんなにまあ、ビビビとは来ないけどね。すごいなっていう
感じ。ビリビリビリと来るわけですか。
その辺は香里さんの感じでお話ししていただいていいんですけど。
じゃあプリプリプリにしましょう。
そう、あとね、天文台もね、これから外出ができるようになると、うん、夏休み期間中は、観望会が多くなる時期なので、
はい。
ぜひ狙ってみるといいんじゃないかと思います。
はい。
そう、本当にね、大きい望遠鏡で普段はなかなか見えない、その色がついてるとか、二重性とか、あとは、ちっちゃい望遠鏡で見ると、もわっとしか見えないのが、小さい星の集まりに見えたりとかっていうのを見せてもらえると思うので、うん、あとこの夏はですね、土星と木星が見やすいので、木星のしましまとか、土星の輪っかっていうのを見せてくれるところが多いんじゃないかと思います。
はい。
はい、ということで、星の観察に出かけてみてください。あとね、自分で、天体望遠鏡とかも、うん、高いのを買うのはちょっと気が引けるなっていう方も、うん、1万円以下とかでも、うん、なんていうかな、全然見えない望遠鏡もたまに売ってるんで、粗悪品にご注意なんですけど、
はい、
入門用の望遠鏡、天体望遠鏡とかもあるので、
はい、
そういうので見てみると、チェ損したっていうことがなくて済むんじゃないかと思います。
やっぱりなんだっけ、持っていても、空に向けなければ何も見えないですしね。
まあそうです。
そう、結構、空に向けないじゃないですか。
うん、っていうか、結構、ちょっとした弾みで天体望遠鏡を買っては見たけど、
うん、
押し入れの奥にあったり、うん、なんか、畳んで埃かぶってたりとか、っていうのもあるんですけど、
はい、
この夏は、木星土星もおすすめなので、ぜひ。はい。はい、ということで、本編では、7月の天文現象をお話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では7月の天文現象を解説していきます。
はい、
いつもの通り、月の運行からお話をします。
うん、
ね、7月の5日5日ですね、が満月です。
はい、
夏至が7月の、ごめんなさい、6月の21日なので、
夏に至る。
そうですね。なので、夏至に近い期間の満月は、低めに出ます。
はい。低い。
そう。
太陽が高い分、高いと月は低いわけですね。
というか、太陽が高いと満月が低い。
あ、そっか。
そうそうそう。新月は高い。です。だって7月じゃないや、6月の21日の 新月の日は、うん、太陽と月は重なるわけですから。
そうね。
はい。
はい。
新月は高くて。
そうね。
そうそうそう。満月は低い。
はい。
逆にね、冬至の時期の、月は、満月の時には高いのです。はい、なので、中秋の名月とかね、秋とか春の月は、高くもなく低くもなく、ちょうどいい高さっていうので、秋のお月見のがいいとも言われてます。
はい。
はい。で、新月が7月の21日です。
はい。
はい。で、7月の27日、27日ですね。は、上弦の月で、23時頃月面 X が見えるんじゃないかと予想されています。はい、月面 X を見るだけでも天体望遠鏡があるといいですよ。
月面 X!
ちょっとね、はい、双眼鏡だと倍率が足りないので。
はい。
はい。で、続いて、惑星の説明をします。
はい。
惑星なんですけど、水星が7月の1日に内合って言って、太陽と地球を結ぶ線の上に、他の惑星が来るときに、ゴーって言うんですけど。
ゴーゴー。
会うっていう字ね。
はい。会合、内合。
外合と内合があって、太陽、水星、地球っていう順番に並んでると内合。地球の内側に、はい、水星がゴーの状態になる。
で、ゴーゴー。
一方で、地球から見て太陽の反対側に水星が行くと外合ね。
はい。
で、7月の23日には水星は西方最大理角になっちゃいます。つまり、地球から、太陽を見たときに水星って太陽の周りをちょこまか回ってるから、太陽の、なんていうの、右に行ったり左に行ったりするのね。で、南の空を見たときに、左に行くと東、右に行くと西なんで、7月23日は水星が太陽から見て、右の方に一番離れて見る。西方最大理角。
右、はい。
なのです。ってことは、どういうことかっていうと、夜明け前に、太陽より前に水星が出始めて、それを追っかけるように太陽が出るっていうので、明け方、夜明け前に水星が見やすいっていう時期が、7月の後半かな。ただ、今言ったように、7月の1日には、真正面で、7月の23日には反対側に離れちゃうということで、水星って、
ちょこまかちょこまかって感じですね。
そうですね。一周するのに88日 ?87 日ぐらいでぐるぐる回っているんで、4分の1回るには、20日ぐらいしかかかんないわけですよ。っていうのを覚えておくと。
1ヶ月弱ってことですね。
そうですね。水星の、こう、動きって結構頻繁なんだなっていうのがわかると思います。ただ、太陽からあまり離れないので、見やすい時期でも、なかなか、夜明け直前とか、日没直後に、ここだっていうのがわかんないと、うまく見えないかもしれません。
はい。
次、金星。
はい。
金星はですね、7月の、頭からはもう、夕方は見えなくて、容易じゃないや、ごめんなさい。明けの明星。
はい。
だんだん、太陽からは離れて見えるようになってきます。つまり、西側に行くのかな？太陽から見て、南の空で行くと、右側ね、西側にだんだん離れていくので、
はい。
明けの明星としてだんだん見やすくなりますが、夕方は見えません。
はい。
はい。7月も後半になると、夜中2時とかには、見え始めるのかな？東の空に。なので、それから夜明けまで見えるんですけど、夏は 朝早いんで、4時ぐらいには明るくなり始めちゃうんで、2時から4時までとかで、東の空で見るっていう感じになります。
あ、そうかそうかそうか、明るくなっちゃうと見えないから、早い時間に金星が上がってても、早い時間に太陽も上がってきちゃうわけですね。
そう。お正月とかね、12月末とかだと、日の出が7時頃かな、まあ、はい、地域によって違いますけど、に比べて、4時何分とかに、日が昇っちゃうんで、で、見える時間は短いです。はい。
はい、
で、火星は少しだけ見やすいんですが、夜10時過ぎにならないと出ません。ただ、10時過ぎには、ずっとありますので、夜更かしすれば火星は見えると思います。
まあ、10時はまだまだこれからですからね。大丈夫。
そうですよね。なかなか収録も始まらないですしね。
どうしてですか？
夜ね。だから、10時なんてまだまだ酔いの口ですよね。
はあ、まだ夜にもなってないですよ。
で、今年は木星と土星がすぐ近くに、見える年というか、近くに並んでいて、はい、7月は順に、こっちはですね、小になります。
あ、小ですか。
さっきの号の反対に、太陽、地球、外惑星ね、うん。っていう風に並びます。つまり、夜中の0時近くに、まあ、南にこう南中するっていうイメージね。
はい。
でですね、木星は7月14日に小。で、土星は、7月21日に、小になりますので、このあたりでは、まあ、最も見やすい時期。
はい。
ということで、日が暮れると東に出始めて、深夜に真南という感じなので、夜8時とかね、9時の観望会だと、望遠鏡で覗きやすいんじゃないかと思います。
うん、
もうちょっとね、早めに出てきてくれると、日が沈んですぐに見えるんですけど、まあまあ、一番見やすい時期になってるはずです。
はい。
ということなので、月と木星が、とか、月と土星ね、が近づくのは満月に近い時期なので、5日に木星と近づいて、6日に土星と近づきます。まあ、満月に近い頃。
満月は5日ですね、じゃあ。うん。はい、5日なので、本当にその、満月の日、満月の翌日に近づく。
はい。で、金星と近づくのは17日。もう新月に近い頃。ですね。はい、
うん、
はい。で、木星と、土星が見やすいので、満月の頃月とも近づくっていうので、その5日6日は、空を眺めると月と木星と土星が並ぶように見えます。
はい。
はい。そんで、あとですね、金星は夜明け前にしか見えないんですけど、
うん、
アルデバランっていう、おうし座のちょっと明るい星に近づくんで、うん、もし、夜明け前に、空の観察ができる人は、7月の12日ぐらいかな、が一番近づくのかな。とはいえ、10、11、12、13、14日ぐらいだったら、そのアルデバランと近い感じになりますし、
はい。
月が近づくって言ったよね。だから、金星と月が近づくのは17日ですけど、
17、はい。
17日だと、アルデバランと金星と細い月、
ほうほうほう、
とヒアデス星団。これはね、大牛座の中にある、星団ですけど、
うん、
とかっていうのが、近づいて見えるので、
うん。賑やかですね。
賑やかに見えると
思います。しかも細い月だから、なんだろう、明るすぎないし。
まあそうね。
見た目も、なんていうかな、月っぽいじゃないですか。
だし、金星も 4.5 等星、マイナス 4.5 等星とかでピカピカしてるんで、いいんじゃないかと思います。
7月17日。
ね、うん、今年は夏休みに入るのも、こう、 遅かったりするのもあると思うんで、まだ学校があったりね、会社があるかもしれないんですけど、7月17日の夜明け前には、面白いかもしれません。
はい。
はい。あとはですね、木星と土星が小っていう話をしましたけど、
木星と土星が小ですね。
ということはどういうことかっていうと、地球と、
どういうことでしょう、
外惑星が近いってことだよね。外側を木星とか土星が回っていて、うん、内側を地球が回ってるわけでしょ、うん、ってことは、小っていうタイミングはすごく近いので、大きく見えるのよ。
はい。
時間、夜中に見やすいってだけじゃなくて、大きく見えるんで、ぜひ、ちっちゃい安い望遠鏡とかでも、それなりにしましまとか見えます。
はい。
はい。ということでも見頃なので、なんだっけな、国立天文台が企画した望遠鏡っていうのとか、ちょっと手作り感もあるんですけど、自分でパチパチ組み立てるんですけど、はい、そんなのも、売ってたりして、いくらだっけな、5000円ぐらいだっけな、国立天文台望遠鏡キット、5280円。
安い。
で、パチパチ組み立てるんですけど、ただね、三脚がくっついてないので、自分で見るときには、カメラ用の三脚とかを準備しなきゃいけないんですけど、そんなのと合わせると、大きく月が見えますっていうのと、今年の7月、8月は、木星、土星を、大きく見ることができるので、まあ、といっても、皆さんが期待してるほど大きくは見えないかもしれないけど、
はい。
ね。しましまが、くっきり見えるというよりは、
赤いポッチ見えますか？
赤いポッチ？あ、赤いポッチは微妙だな。あ、そうそう、で、もう一つ、大赤斑っていうのは木星に、くっついてるポッチですけど、
はい、
木星ってぐるぐる回ってるんで、大赤斑が裏側にいるときには見えないんで、そこ気をつけてください、ね。必ず見えるわけじゃないから。地球の方向いてるわけじゃないから。
ほう。
でも、木星の自転速度は結構速くて、木星の自転速度はですね、パラパラパラっとめくると、自転周期、木星の自転周期は、0.4 日。だから、地球上の1日で、2.5 回回るぐらいのスピードなんで、
2.5 回回るってことは、だいたい夜のうちに、まあ1回、じゃあずっと見てれば一応、今夜中中木星が見ていると仮定すれば、ずっと見ていれば1回ぐらいは赤斑が見えるわけですね。
そうそうそう。あとは、そのくらいの望遠鏡であれば、ガリレオ衛星っていう、木星の横に並んでる衛星とも見られるので、ぜひその辺も気にしてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
はい。夏の夜は短いですが、有効活用してみてください。
夏の夜は短いね。
そうでしょ？
そうね、短いね。はい。でもほら、なんだろう。夏の夜は短いけど、そうだね、夏の夜短いね。はい。
なので、蚊に刺されないように。
なんか、あ、そうか、冬に比べて、その、夜に遊べるって言い方は変だけど、だから、長く感じるのかな。
夜寒くないからね。
そうそうそう、だから、冬の夜外に出て何かをしようとあんまり気はしないけど、夏の夜は外に出て、例えば星を見たりもそうだし、花火もっていうのもあるから、夜は夜で楽しいから長い時間がありそうな気がするけど、そうですよね、長くないですよね。なんか今言われてちょっと愕然とした。
で、ですね、はい、天文現象ではないんですが、7月7日は七夕です。
七夕といえば、
七夕といえば
なんかプレゼントもらえる日、
いや違うんじゃないですか。
そうですか。
はい、
はい、
で、旧暦の七夕っていうのは多分1ヶ月後ぐらいなので、
はい、
とりあえず七夕が、7月の7日で、見やすい星座は、夏といえばやっぱりサソリ座ですかね。旧暦の七夕は、 ね、はい、8月の今回は何日なんだっけな。旧暦の七夕は、多分8月の11ぐらいかな。ざっくり。ちょっと調べときます。少なくとも7月中にはないんで。はい。で、夏の星座といえば、サソリ座が有名です。
サソリ座の女ですか？
サソリ座の女？
あれ？そうだよね。
歌はあるけど。
なんか間違えたかと思っちゃったよ。
はい。サソリ座の、アンタレスっていうのが、赤くて、はい、有名な星で、あとはですね、はい、夏の天の川が見えてくるので、夏の大三角、うん、ベガ、デネブ、アルタイル、
はい、
というのが、見えてきますので、ぜひ、星を見に行くときに暗いところまで行けば、天の川が見える季節になってきました。夜8時ぐらいだと、まだ、東の空ですけれども、深夜になるに従って、南の空に上がっていくので、
うん、
ぜひ見てみてください。
はい。
そんな感じかな。あと、まあ、十二星座で見やすいのは、天秤座、サソリ座、いて座、もう少しするとヤギ座が出てくるかな。という感じですね。はい。ということで、7月の天文現象をご説明しました。
はい。
はい。ということで、私たちは日食が見られるかどうか、ドキドキしながら、過ごしております。
ドキドキね、そうね。なんか沖縄の方は梅雨明けた、もうすでに明けたみたいですけど、関東は梅雨真っ只中というか、入ったばかりで、入ったばかりの割には、なんか一日ぐらい雨降ったら、あとなんかガツガツ暑いなって気はしてはいるんですけど、でもすでに今週末は梅雨の戻りって言ってるけど、梅雨の戻りも何も梅雨来たっけっていうような、なんか変なイメージはあるんですけど、まあいずれにしても週末の天気は悪い予報にはなってはいるので、どうかなという。
そうですね。
はい。
空を見るときのおすすめは、安望遠鏡の次は、双眼鏡で、あんまりこう、バカでかいやつを買わないで、コンパクトなやつを買うと、星を見るだけじゃなくて旅行にも使えますっていうので、
はい、
その辺がいいかななんて思います。
おーい。
はい。ということで、7月の天文現象でした。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。あ、そうだ、一個。
なんすか。
あ、一つお詫びがあります。
はい。
設定の不具合だったのか、
うん。
前回の、6月の天文現象の回が一時聞けなくなっていた。
へ
ぇ。そうなんですよ。
ポッドキャストでですか？
そうそう、ポッドキャストで聞けなくなっていた時期がありそうで、なんか聞けませんっていうメールをもらって、
はい。
確かめたら、ちょっとね、設定が間違っていて、ただ、一回はリリースをしたというか、聞ける状態になってたんですけど、なんで変わっちゃったかちょっとわからないんですが、はい、とりあえず今聞けるようになってると思うので、6月の天文現象の回を聞きたい方は、聞けるようになっています。
はい。
はい。申し訳ありませんでした。ちなみに、
申し訳ありません。あ、はい。
回で言うと362回かな。はい。っていうのが、今はちゃんと配信されています。
はい。
はい。で、メールシステムも落ち着いてきたようなので、皆様からのメールもどしどし、送っていただけると嬉しいです。
どしどし。
はい。メールの宛先は、lika@0438.jp。これ、なんかテーマがあった方が送りやすいのかね。いつもね、質問とか書いてくださいって言ってるけど、
うん、
かといって何百通送るのも大変だけど、
まあそうですね、時々その時々っていうか、初めて質問のメールくださる方によくあるのが、今までずっと聞いてたんですけど、てかメールをどう出していいか分かんなかった雰囲気ので、今回質問思いついたんでメールしますっていうような感じの人が多いので、別に質問じゃなくてもいいですよ。
はい。全然質問じゃなくても構わないので、送っていただけると嬉しいです。
はい。
はい。 あとね、最近というか前からもそうなんですけど、ちょっと専門家のような方からもメールが来て、ちょっとドキドキすることがあります。あの、研究者や先生やらの方々も、気にせず送ってください。
はい。
はい。ということで、メールの宛先は、lika@0438.jp。また、私たち、そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを運営しておりまして、URL が、sonnai.com、そんない .com となっております。こちらからはですね、姉妹番組の、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を、聞いていただくことができますし、過去の番組のストックも、全部あるので、古い番組はそちらから聞いていただけると嬉しいです。
はい。
理科の、番組じゃんのところのフォームからメールを送っていただくこともできるので、自分のメールを送るのがよくわかんないとかっていう方は、ウェブサイトアクセスからでも送れますので、送ってください。
あと、なかなか難しい設定しましたね。自分のメールを送るのが僕わからない。
最近だって、若い人はスマホからメール送らないでしょ。
そうなの？
メールシステムってあんま使わないじゃない？
まあ、LINE とかそういう SNS で連絡を取るからってことですか。
そうですね。あと LINE はね、そんなに友の会っていう、グループチャットもあったりします。
はい。
探せんのかな？ちょっと、探せるかどうかは次回までに調べときます。
はい。
はい。ということで、質問や、こんなことがあったよっていう、お話、あとは、番組の感想などもお寄せください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。あとね、iTunes のレビューとかも、先週かな？一個追加されていたりして、Twitter でも、エゴサーチとかしてますんで、あんまりこう、やりすぎはしてませんけど、そんな理科の時間とかっていうのがくっついてると、はい、見てニヤニヤしたり、たまにいいねをつけたりしてます。
おぉ。
はい。ということで、Twitter や、YouTube では、そんないプロジェクトで検索していただくと、私たちのアカウントが見つかると思います。
はい。
ということで、そんない理科の時間第366回、この辺にしたいと思います。Spotify で聞いてる方、ポッドキャストで聞いてる方はこちらでさようなら。
さようなら。
audiobook.jp で聞いてらっしゃる方はおまけがついておりますので、引き続きお楽しみください。はい、ということで、そんなエリカの時間をお送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。